この時間は FM 舞鶴775 10代20代舞鶴未来対談を放送します。この番組は10代20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来を若者と共に考えます。この番組を FM 舞鶴 77.5MHz マリンステーション京都が企画放送します。それでは今日の10代20代の対談メンバーを紹介します。進行は私 FM 舞鶴パーソナリティの刹那です。本日は東舞鶴高校放送メディア部にお邪魔しています。まず今回参加していただく10代の皆さん、自己紹介よろしくお願いします。
東舞鶴高校放送メディア部2年石積優斗です。
東舞鶴高校放送メディア部1年の井田のどかです。
はい、それではよろしくお願いします。
お願いします。
一つ目のテーマについてなんですけど、まず日本の未来について一番不安なこととか、また日本の政府にどんなことを望むかっていうテーマでお聞きしていきたいなと思います。まず井田さん、お願いします。
はい、私は少子高齢化について不安です。年々子どもの数が減り、高齢者が増え、働く世代の人たちの負担になっていると知りました。将来私も働くようになった時、今のような生活が送れなかったらどうしようと少し不安に思うことがあるので、少子高齢化が不安かなと思います。
はい、前回の舞鶴未来対談では両方20代だったので、こういう10代のしかも高校生の言葉をね、20代卒業したての僕が何を言ってるんだって話なんですけど、10代の今高校にね通っている学生の声を聞けるっていうのはすごい貴重な機会ですよね。次は続いて石積さんに質問をしていきます。同じ質問になりますが、日本の未来についてまず一番不安なことは何でしょうか。
子育てですね。はい、最近父に言われたことなんですけど、孫の顔が見たいって言える時代じゃなくなったと言われて、どういう意味なんだろうっていろいろ考えたんですけど、どんどんその働き方とか働く仕事が減っていくとか、そういうこともいろいろあるので、そういった面で言われたんだと思うんですけど、まだ実際はそんなに自覚したり未来が見えてるわけではないので、そこまで不安じゃないって言えば不安なんじゃないんですけど、自分は子供が好きだったりするので、そういった面では少し不安に思っています。
はい、ありがとうございます。あとすいません、またあと一つ石積さんに質問なんですけれども、日本の政府にこれからどんなことを望んでいきますか。
そうですね、先ほどにも言った通り、働き方だったりそういったやりやすさ、働き方についてはこれから社会に出る身としてはしっかりとした場所が欲しいなと思います。
はい、ありがとうございます。そうですよね、少子高齢化にもつながっていくと思うんですけど、働き方で自分が安心して暮らせる未来っていうのはすごく大事ですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは次のテーマに移っていきたいと思います。次のテーマはあなたの未来についてお聞きしていきます。それではまず石積さんに質問をしていきます。あなたの未来について今一番不安なことっていうのは何でしょうか。
はい、先ほどから話させてもらってるんですけど、仕事っていう面ですごい自分は不安なところがあって、やりたいこととかやってみたいことが少ないので、昔のとは違って、大学に行って仕事を探してっていう風には自分の家庭的には難しいので、そういった面で敷かれたシール終わる敷かれた
シール違う
レールを歩くっていうことがすごく難しくなった時代だなというふうに思うので、はい、そういった面で不安なことはあります。
なるほど、将来のこともすごい考えられてて、もう今の僕でさえそんな考えてないんですけど、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
はい、はい、はい、それでは同じ質問になりますが、続いて井田さん、あなたの未来について今一番の不安なことを教えてください。
はい、私には将来声優になるという夢があります。 ですが声優になるにはたくさんの努力が必要ですし、1000人に1人しか入れない業界なので、どれだけ努力しても入れないんじゃないかと日々不安に思うことがあります。なので自分の将来の夢が本当に叶うのかっていうのが今自分が一番心配していることです。
はい、ありがとうございます。声優になりたいですね。
はい、
素晴らしい。僕もすごい声優とかアニメとか好きなので、ぜひ頑張っていただきたいなって思います。
ありがとうございます。
はい、また次の質問に移っていきますね。それは僕たちは舞鶴市に、はい、住んでいると思うんですけど、この舞鶴市に望むことっていうのを聞きたいなと思います。まず石積さん、よろしくお願いします。
はい、そうですね、最近で言うと僕の同級生だったり先輩の方だったりがあまり素行がよろしくない部分があって、治安が良くなかったり、ちょっと危険だなとか怖いなっていうことが身近に起きることがよくあるので、そういう部分で安全だったり、そういう安心という部分で望む部分はあります。
はい、ありがとうございます。それでは続いて井田さん、舞鶴市に望むことっていうのは何でしょうか。
はい、私はもうドストレートになってしまうんですが、もう少しデパート系を増やしてほしいなって思います。遊びに行くときや買い物するときは福知山とか京都まで行く方が多いので、身近で済ませた方が働く世代や子育て世代、高齢者の方たちにとっても便利になると思うので、もう少し増やしてほしいなと思います。で、また電車の本数を増やしてほしいです。私は電車あまり使わないのですが、使う人にとってはとても不便、今の状態が不便だと思うので、電車の本数をもう少し増やしてあげてもいいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。それでは続いて3つ目のテーマに移っていきたいなと思います。3つ目のテーマは、これからあなたが日本や舞鶴のために貢献するとすればっていうテーマで進めさせていただきたいなと思います。それではまず井田さんにお聞きします。あなたが日本や舞鶴のために貢献するとすれば、どんなことをやってみたいですか。
はい、私は舞鶴のために貢献するとすればを考えたのですが、今私は舞鶴引き上げ記念館で語り部をしていて、それを今後も続けていきたいなと思っています。今戦争の体験者の方が少なくなり、自立、起こったことが風化しつつある現代において語り伝えていくことはとても大事だと思っているので、それを大人になっても続けていきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。いや、もう素晴らしいですよね。声優のためにそうやってね、先ほどもね、夢のために努力していかなければっていう不安も語っていただいたと思うんですけど、今そうやって努力されていることとかやられていることっていうのは本当に重要なことだと思いますし、もう行動に移せるって本当に素晴らしいと思います。
ありがとうございます。
はい、続いて石積さんに伺います。あなたが日本や舞鶴のために貢献するとすれば、どんなことをやってみたいですか。
選挙に行ってみたいと思います。最近というか今月、自分は17歳になって、あともう少しで年齢が下がったこともあって成人になったり、いろいろと責任だったりできることが増えていく中で、自分は選挙だったりそういう政治に関わることがどんどんできるようになっていくので、そういった面で、そこを勉強したりいろいろな知識を身につけて社会に貢献したいなと思います。
はい、ありがとうございます。いやー、もう先ほどからお二人の話を聞いているとね、以前から選挙の、もともと10代20代舞鶴未来対談は選挙の放送もしていたんですけれども、もうそういうふうにね、もう選挙とか政治に関心を持ってくれる若者が少ないって言われている世の中で、そういうふうに責任とかあと選挙に行ってみたいっていうふうに自分から自発的に行動してくれる人っていうのは本当に少ないので、本当に素晴らしいなって今も僕もずっと聞いていました。はい、ありがとうございます。はい、それではまず前半は、東舞鶴高校放送メディア部に所属されている井田さんと石積さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて後半も東舞鶴高校放送メディア部のお二人にお話をお聞きしていきたいなと思います。今回参加してくださるお二人、自己紹介をよろしくお願いします。
はい、 東舞鶴高校放送メディア部2年長岡優希です。
東舞鶴高校放送メディア部部長2年奥野優です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それではまず長岡くんに質問していきます。日本の未来について今一番不安に感じていることっていうのは何でしょうか？
はい、今の日本で不安なことは安全性です。最近日本では物騒な事件や事故がとても多く、安全な国とは言えないような気がします。少し前には殺人事件やマンションが意図的に3回も燃える連続放火事件や保育園での不法育児などの安全の保障や信頼がなくなっているように見えます。今の政治に望むことは男女平等を求めたいです。自分の意見なんですけど、この前家の用事で大阪に初めて行ったんですけど、そこで初めて女性専用車両を見て、なぜ女性には専用車両があるのに男性はないのかと思い、日本は前々から男女平等というところに目をつけていたのに、こういうところで差が出るのかなと思いました。
はい、ありがとうございます。またね、日本の政府にこれから望んでいくこととか。それでは続いて奥野くんにお話をお聞きします。日本の未来について今一番不安に感じていることとか、また日本の政府にはどんなことを望みますかっていう点でお話をお聞きします。それでは日本の未来について今一番不安に感じていることとかはありますか？
はい、やっぱり結構取り上げられることが多い少子高齢化ですね。舞鶴を見たらわかるんですけど、お年寄りの方がだいぶ多いんですよね。体感子供の 2,3 倍くらいはおられる感じがします。高齢化が進むことで一番心配なのがこの若い世代とか働く世代への負担かなって思います。年金とかに、そういうお金を払う、若い世代がどんどん増えていくだろうし、これまでは高齢者1人の年金にを 7,8 人で賄ってたのが、1人で1人を賄うっていう感じになるかなって思います。そうなるともう皆保険制度とかもやっぱ無理になってくるんじゃないかなって思いますね。それが一番不安です。
はい、ありがとうございます。すごい深いところまで考えられていて本当に、ね、前半もそうだったんですけど、もう僕以上に考えられている高校生の方たちばっかりでも本当に頭が下がる思いなんですけれども、はい、また舞鶴市に臨むこととかあれば。
舞鶴市に臨むことは、今日お金とは別になるんですけど、はい、本当にできることが多い市にしてほしいなって思いますね。例えば休日とかどこに行くってなったら、近くても福知山ってなるし、舞鶴行くとはなかなかならん。で、受験とかその高校生もとか大学を選ぶにしても、やっぱ京都市、大阪、兵庫とかを選ぶかなって思いますね。とりあえず舞鶴はできることが少ないなって感じがしますね。若い世代を引きつけるものが少ない。そのお店、新しいお店ができるとしても、ドラッグストアができたりとかが結構多いじゃないですか。
はい。
そんなんじゃん、まあ子供が減るのは仕方ないかなって。だからもっとできることが多い市にしてほしいなって思います。
はい、ありがとうございます。3つ目のテーマは、それではまず長岡くんに質問をします。あなたが日本や舞鶴のために貢献するとすれば、どんなことをやってみたいですか？
自分が日本や舞鶴のために貢献したいことは、自分がお金持ちになってお金に余裕ができたらという、仮説の話なんですけど、最近ネットで動画を見ていると、外国人の方が自分で材料を買って、たくさんの料理を作って、外にいる自分の帰る場所がない人や、施設の方々に、その自分の作った料理を提供しているという動画を見て、自分もあんなに優しい人や心が思っているような人になりたいと思い、それを舞鶴や日本の中でも、その料理とかを提供して助けてあげたいなと思いました。
はい、ありがとうございます。最近よくそういう動画見かけますよね。
はい、見かけます。
それを実行したいと思えるのは本当にすごいことだと思います。
ありがとうございます。
はい、それでは奥野くんに質問していきたいと思います。あなたが
はい、そうですね。やっぱり一番簡単なのは投票しに行く。今はできないですけど、まあ、成人になったら投票しに行くことかなって思います。その中学の時の先生が、その社会科の先生がとりあえず成人したら投票権を持ったら投票しに行けっていうこの教えといいますかあるんで、その若い世代が投票に行かないと、その高齢の方向けの政策が作られて、より子供の子育てがしにくくなる、で子供が減るっていうその悪循環につながると思うんで、そのためにやっぱり投票するっていうのは日本のことを考えると一番大切かなとは思います。
はい、ぜひぜひ投票お願いします。
はい、いきます。
はい、ありがとうございます。はい、それでは最後に今日の収録にあたってみての感想っていうのをお聞きしたいなと思います。それではまず奥野くんから感想をお聞きしてもよろしいですか。
はい、局で、2回ほど、撮ったことがあって、
初めてじゃないんですね。
局で2回撮って、それで慣れてるわけではないですけど、まあ、だいぶこういうのには強くなってきたんで、まあ、楽しく今日は話したかなと思います。
はい、ありがとうございます。それでは長岡くん、どうでしたか今日。
今日局に出るのもラジオを撮るのも初めてなんで少し緊張しましたが、まあ、楽しく自分の思っていることを隠さず言えたかなとは思いました。
じゃあまず石積さんからよろしくお願いします。
はい、そうですね、普段は、部長のと自分で2人で録音するということを何度もやってきたので、普段の録音よりもその人が多かったり見られてる視線だったりとかで緊張する部分だったり少しテンパってしまうとか、普段とは違うことができてすごく楽しかったです。
はい、ありがとうございます。はい、それでは続いて井田さん、今日の感想をお願いします。
はい、私は今年から放送メディア部に入ったので収録するっていうのも初めてだったので、とても緊張して早口になったりその詰まったりだとかいろいろ直していかなくちゃいけないところっていうのが見つかったっていうのもあるので、すごくいい機会をもらえたなと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。それでは今回の10代20代舞鶴未来対談は東舞鶴高校放送メディア部にお邪魔しました。
ありがとうございました。